2019年6月10日発行、広報音画1185、コンテンツ、特集、子育て男女共同参画、パパの育休、雨に負けない防災対策のすすめ、自助、共助、公助、それぞれでできる備えを、家賃も引っ越し費用も、音画帳がサポート。結婚、新生活、支援事業。特集、子育て、男女共同参画、パパの育休。働くパパさん、悩んでいませんか？働く男性の皆さん、子育てに関する悩みはありませんか？長時間労働で休みが取れない、育児や家事をする時間がない、育児や家事のために早く帰りたいけれど、職場が帰れる雰囲気ではない、など、皆さん一つや二つは当てはまるものがあるかもしれません。我が国では2020年までに男性の育児休業、以下育休という取得率を 13% にするという目標を掲げています。しかしながら、現在の男性の取得率は 5.14% にとどまっています。内閣府の資料によれば、3歳未満の子供がいる20歳から40歳代の男性、正社員のうち育休を取得したかったが取得できなかった人は、3割に上ります。その理由の多くは、仕事が忙しい、取得しづらい雰囲気など、職場の要因です。育休が楽しく奏でるライフスタイル。男性だから、女性だからではなく、仕事か家庭か、どちらかを選択するのではなく、誰もが仕事と家庭を両立させ、生き生きと暮らせるライフスタイルが望ましいですよね。パパだって育休が欲しい。子育てにもっと携わりたい。そんな皆さんのために男性の育休についてお知らせします。育休で広がるパパの幸せ。子供は日々ものすごいスピードで成長しています。ある日立ち上がり喋る日がやってきます。育休を取得することで子供の成長を間近に感じることができるのが一番の幸せではないでしょうか。他にもパパの育休には子供、本人、家族にとっていろいろなメリットがありますので育休制度と合わせ次のページで紹介します。男性も育休が取れますか？育休は男女関係なく取得することができます。企業でも男性の育休取得を支援する取り組みが広がっています。育メンパパを社会全体で応援。厚生労働省育メンプロジェクトでは男性の育児と仕事の両立を積極的に推進する企業を育メン推進企業として表彰するなど、男性が育休を取りやすい環境づくりに取り組んでいます。育てる男が家族を変える、社会が動く、育メンパパに役立つ情報が満載の厚生労働省育メンプロジェクトホームページは、右の QR コードからご覧になれます。育休って何？育休ってどんな制度ですか？子供が1歳、保育所に入れないなどの場合は、2歳に達するまでの間、申し出により育休の取得が可能です。育休は法律で定められていますので、会社に制度がなくても取得できます。勤務先の上司や同僚、家族とよく話し合い、理解を得て、 積極的に取得しましょう。まずは会社の人事部門などに相談してみてください。育休中の収入面をサポート。1歳未満の子供を養育するために育休を取得した場合に、育児休業給付金が支給されます。育休開始から6ヶ月間は、育休取得前の賃金の 67%、それ以降は 50% の額が支給されます。また、育休中は社会保険料が免除されます。現在の制度は、育休を取得したいと思っているパパを応援しています。育休を取得したいけれど、と悩んでいるパパの背中をもう一押し、制度が充実してきました。ママが専業主婦、育休中でもパパが育休を取得できます。夫婦で育休を取得すると、子供が1歳2ヶ月になるまで育休を取得できます。育休期限の上限は1年間。パパ、ママ、育休プラス。ママの出産後、8週間以内に育休を取得したパパは、特例として育休を再取得できます。パパ休暇。あなたも育休にチャレンジしませんか？育休を取得したいと考えている同僚がいれば、背中を押してあげませんか？次のページでは、育休の体験談を紹介します。パパが育休を取ると、子供の成長を間近で見られる。子供のそばで成長を見守ることができます。また、育児に深く関わることで、良好な親子関係を築くことができます。ママと仲良し、家庭も安定。夫婦で協力して育児、家事を行うことで、ママが一人で育児の不安やストレスを抱えず、家庭生活や夫婦関係がより良くなります。世界が広がる。子育てを通じて地域に友達やネットワークができたり、視野が広がることで仕事上でも新しい発想が生まれたりします。育休を取得した男性、その上司、その妻、あなたにとって育休とは？南部保育園、保育士、福島成光さん、35歳。宗像市在住、南部保育園、恩賀町、朝日勤務。今年で保育士16年目。妻、京子さんと10ヶ月の長男、青葉ちゃんの3人家族。長男が生まれてから6ヶ月になるまでの期間、育休を取得し、夫婦で子育てに関わる。趣味はギター演奏、野球観戦、絵本の読み聞かせ。我が子への愛情がより一層深くなりました。育休取得の動機。親として子供と向き合える時間はわずかです。特に乳児期という貴重な時間に関わりを持ちたいと思いました。また、産後の妻の体のことや、家事や育児の負担を考えると、支えが必要だと感じたため、育休取得に踏み切りました。妻や職場の反応。以前から妻に育休を取ってみたいという話はしていましたが、まだお互いピンと来ていない部分もありました。実際に子供が生まれ、育休を取ってみると、二人とも育休のありがたさを感じました。 仕事の大変さはよくわかっていたので、職場に取得希望を伝えるときは、本当にこれでいいのか悩みました。しかし、園の先生たちが心よく送り出してくれたことで、思い切って育児に関わることができました。また、白石園長から、妻と同時に育休を取ることができると聞いたことも、育休取得のきっかけとなりました。育休を取得してみて。私は保育士をしているので、新生児の知識はもともと持っていましたが、実際に自分が世話をしてみると、自分の生活リズムが乱れる、沐浴に手こずるなど、改めて子育ての大変さを感じました。育児だけでなく、食事の準備や掃除、洗濯など、家事もたくさんありました。嬉しいことや大変なことがいろいろありましたが、生まれたばかりの時期を一緒に過ごせたことで、我が子への愛情がより一層深くなりましたね。初めての子育てで不安が大きかったのですが、夫婦で話し合う時間を持ち、不安を解消できたことも良かったです。職場復帰後の心の変化。自分が父親となったことで、子育てを通じて、園児のお父さん、お母さんたちの気持ちを考えられるようになりました。今まで以上に、園児や保護者の心に寄り添うことができるようになったと思います。育休取得を考えている男性の皆さんへ。育休取得に不安がある男性は多いと思いますが、子育て中の様々な悩みや大変さを、父親も一緒に経験し、考え、乗り切ることで、夫婦の信頼関係が深まります。もちろん、喜びを共有することもできるので、私はおすすめします。保育士としてもスキルアップ。南部保育園園長、白石直美さん。南部保育園は、恩賀町男女共同参画推進企業に登録。職員の育休取得を促進し、子育てをしながらスムーズに働けるよう、職場全体で支援を行っている。男性保育士を積極的に雇用していますが、体を動かす保育の時などは特に頼りになりますね。女性の保育士ももちろん動けますが、やはり男性は動きのたくましさなどが違い、子供たちも喜んでいますよ。また保護者のお父さんたちも行事に参加しやすいのではないかと思います。福島さんが自ら子育てに向き合ったことで、子供たちだけでなくお父さんやお母さんたちの気持ちにさらに寄り添えたのではないでしょうか。復帰後の彼の姿を見ていると、父親としての目線や子育てに関わっている姿勢が加わって、保育士としてのスキルアップにつながったなと実感しています。妻、福島京子さん、30歳。県内の図書館で司書として働く。現在1年間の育休を取得中。育児も家事も2人で協力。産後の体調が思ったより良くなくて、しばらく動けなかったんです。だから夫が家にいてくれて助かりました。もし一人だったら、家事をしている時などに子供の世話ができないことがあったかもしれません。でも、二人だったので、必ずどちらかが子供のそばにいることができましたね。私の両親も、夫の両親も、まだ会社勤めをしています。子供の面倒を見てもらうことが難しかったので、夫が育休を取得することができて、本当にありがたかったですね。家事も育児も、切れ目なく二人で協力してできたこともとっても良かったと思います。 パパの育児を町も応援。音楽町はパパの育児を支援する取り組みを進めています。沐浴実習ができるプレパパママ教室や、生後4ヶ月から参加できて幼児教育専門家熊丸美津子さんの話が聞けるワンパク教室、パパママの交流もできる地域子育て支援広場グッピー、パパと子供が一緒に料理やスポーツを楽しめる父子セミナーなど、各種事業でパパの育児を応援しています。ぜひ子供と一緒にいろいろな体験をしてください。育児をしたい男性の希望を実現する社会へ。共働き世帯が増え、女性男性関係なくみんなが子育てをできる環境づくりが急がれており、企業でも仕事と育児の両立支援を促進する必要があります。仕事と家庭が充実すれば、仕事への意欲が高まり、働く人だけでなく、企業にもメリットがあります。男性の育休取得のハードルはまだ高いかもしれません。しかし、福島さんの実体験を聞けば、男性の育休が本人だけでなく、周りにもいい効果を与えていると感じませんか？育児をしたい男性の希望が実現できるよう、両立支援の輪を広げていきたいと思います。問い合わせ、福祉人権係。男女共同参画企画展、見てみて。音楽町の男女共同参画&子供たちに読んでほしい絵本展、6月23日から29日の1週間は男女共同参画週間です。すべての人が個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、行政だけでなく皆さん一人一人の取り組みが必要です。男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？男女共同参画週間に合わせ企画展を開催します。ぜひお立ち寄りください。日時、6月16日、日曜日まで、10時から19時、月曜日は休館。場所、音楽町立図書館。福島さんのおすすめの絵本も紹介しますよ。雨に負けない防災対策のすすめ。自助、共助、公助、それぞれでできる備えを。大規模災害に備えて。近年、九州北部では豪雨被害が多発しています。音楽町でも平成30年7月豪雨では、町内全域に避難勧告を発令しました。これまでの常識を超える大規模災害は、人間の力で食い止めることができません。しかし災害による被害は、日頃の備えで軽減することができます。町による防災の取り組み、工事はもちろんのこと、自分の身は自分で守る、自助。日頃からの見守りや地域の絆により、隣近所で助け合う共助が被害軽減のためには欠かせません。近年の水害の傾向。線状降水帯。最近の豪雨では線状降水帯という言葉をよく聞きます。線状降水帯とは、次々と発生した雨雲、積乱雲が数時間にわたりほぼ同じ場所に連なって通過、または停滞することで作り出される、線状に伸びる強い降水を伴う雨域のことです。平成30年7月豪雨では、台風7号の通過後、梅雨前線が停滞し、 数日間にわたり、南の海上から多量の水蒸気が流れ込み続けたため、九州北部から中部地方にかけて、広範囲で大雨になりました。最近の大雨は、降水量も非常に多いため、町や気象台、テレビやラジオなどの情報を確認し、避難勧告などの防災情報が発令されたときは、速やかに避難行動が取れるように準備しておきましょう。土砂災害。土砂災害は突然発生し、一瞬で命や財産を奪います。早めの避難を実施するため、土砂災害の危険性がある区域を、土砂災害警戒区域と、土砂災害特別警戒区域に指定していますので、防災ハザードマップや、音楽庁ホームページで確認してください。小石が落ちてくる、崖から濁った水が出ているなど、前兆現象が見られる場合や、土砂災害警戒情報が発表された場合は、早めに避難してください。早めの避難を心がける。大切な命や財産を災害から守るには、早めの避難が必要です。気象情報や防災情報を積極的に取得しましょう。防災メール、守るくんに登録する。町の防災行政無線放送が聞こえにくい場合や、聞き逃した場合は、電話0180-999-777に電話して確認する。避難情報の発表よりも前に、自主避難することが必要な場合もあるので、危険を判断する能力を身につける。大雨に対する備え。家の周りを点検。強風で飛散するものがないか、修繕が必要な場所がないか点検しておく。非常時持ち出し品の準備。リュックサックなどに懐中電灯やラジオ、水、非常食、最低3日分、薬などを入れ、停電してもわかる場所に置きましょう。定期的な点検も必要です。避難所、避難方法の確認。避難所と避難する方法を防災ハザードマップなどで確認しておきましょう。また、増水している可能性があるので、河川には絶対に近づかないでください。防災ハザードマップは、庶務係で配布しています。町から発令される避難情報の確認。町では災害が発生する危険性が高まった場合に、災害種別に対応した区域を示し、避難勧告などを発令します。情報は防災行政無線、エリアメール、町のホームページや、LINE などでお知らせします。避難情報の種類は次の通りです。避難準備、高齢者等、避難開始。避難勧告や避難指示、緊急を発令することが予想される場合に発令します。避難に時間がかかる人、高齢者、障害者、乳幼児などと、その支援者は、一足先に避難を開始し、その他の人は、避難の準備を整えてください。避難勧告。災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合に発令します。速やかに避難しましょう。避難指示。緊急。災害が発生する状況が悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合に発令します。まだ避難していない人は、緊急避難しましょう。 いずれの場合も避難するとかえって命に危険が及ぶ状況では、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に逃げ、無理な避難はしないようにしましょう。避難の心得。脱げにくい靴を履く。避難するときは濡れるのを覚悟で、紐のついた運動靴など脱げにくい靴を履きましょう。長靴は中に水が入ると動きにくく危険です。荷物は背負う。避難するときは荷物を少なくし、手に持たず背負って移動しましょう。またヘルメットやレインコートなどを着用し、安全で動きやすい服にしましょう。水には入らない。道路が冠水すると足元が見えず、側溝などに気づきにくくなりますので、水に入るのは避けましょう。どうしても入る場合は、長い棒などを杖代わりにして歩きましょう。歩行可能な水深の目安は膝の高さ。水の流れが速い場合は、くるぶしを超えた高さでも危険です。防災担当者からのメッセージ。総務課庶務係、加山秀明さん。避難の原則を意識し、自分や家族の命を守ってください。昨年7月、町内の各所で被害が発生し、避難勧告を出した緊迫した状況は忘れられません。皆さんもいざという時に慌てることがないように、避難所や避難ルートなどを必ず確認しておいてください。それでも災害時には何が起こるかわかりません。命を守ることを第一に、避難の原則を常に意識しましょう。避難の原則。1、災害時は想定外のことが起こります。臨機応変に対応を。2、どんな状況でもその時できることに全力を注いでください。3. 周りが避難していないので大丈夫と思わず、率先して避難してください。いざという時のため、日頃から準備、点検しておきましょう。非常時、持ち出し品、携帯ラジオ、救急医療品、貴重品、懐中電灯、非常食品など、火を通さず食べられるものなど、その他、衣類、生理用品、離乳食、紙おむつ、ラップフィルム、携帯電話の充電器など。問い合わせ、庶務係。災害が起こるかも。情報、防災情報の入手方法。防災行政無線広報車。災害情報や避難情報を地域の皆さんに放送でお知らせします。防災行政無線放送の内容を確認できる電話。電話 0180-999-777。すぐに携帯電話に登録しましょう。テレビ、全国の様子を映像で見ることができるので、テレビのアンテナはしっかり補強しておきましょう。NHK の地上デジタル放送で D ボタンを押して、河川水位、雨量を選べば、遠賀川、中間市の水位を見ることができます。ラジオ、全国の様子を知ることができます。また、乾電池式や手巻き充電式であれば、停電時でも使用できます。携帯電話、携帯サイトから 気象情報や停電情報を入手できます。また、停電時の連絡も可能です。エリアメール、町が災害、避難情報など、一定範囲内の受信可能な携帯電話に一斉配信します。登録や利用料は不要で、旅行などでの短期滞在者も迅速に災害、避難情報が入手できます。防災メール、まもるくん。登録をしておけば、県内の警報や注意報、町の避難勧告などの発表を E メールでお知らせします。URL http://www.bousamobile.pref.fukuoka.lg.jp 右の QR コードからご覧になれます。福岡県防災情報。福岡県内の防災情報が確認できます。URL http://www.mobile-dobouku.pref.fukuoka.lg.jp/ 右の QR コードからご覧になれます。国土交通省川の防災情報。全国の雨量、河川の状況が確認できます。URL http://i.rivr.go.jp 右の QR コードからご覧になれます。インターネット。各地域の細やかな情報を入手することができます。予報や予測を見れば、雨雲の動きもわかります。また、音楽庁ホームページでも防災情報コーナーを設けています。気象庁、気象情報など、URL、http://www.jma.go.jp 右の QR コードからご覧になれます。国土交通省、遠賀川、河川事務所、河川の状況、URL、http://www.qsr.mlit.go.jp/onga 右の QR コードからご覧になれます。九州電力停電の状況 URL http://www.kyuden.co.jp 右の QR コードからご覧になれます。遠賀町役場緊急情報などURL http://www.town.onga.lg.jp 右の QR コードからご覧になれます。タウントピックス、街の話題。遊びじゃない、頭脳と指先で真剣勝負。音楽高校 e スポーツ部 発足式。音楽高校では、株式会社サードウェーブの e スポーツ部発足支援プログラムを活用し、高性能パソコン5台を3年間無償で借用し、4月26日にパソコン e スポーツ部以下 e スポーツ部を立ち上げました。e スポーツとは、エレクトロニックスポーツの略称、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を示す言葉で、コンピューターゲームやビデオゲームを使った対戦を新しいスポーツ競技として捉えている。海外では大規模な大会も開催され、多くの観客で会場が埋め尽くされるなど盛り上がりを見せている。国内でも本年、茨城県で開催される国民体育大会の文化プログラムとして都道府県対抗 e スポーツ大会が開催されることが決定した。音楽高校副校長の月又誠司さんはパソコン同好会を e スポーツ部に昇格させ、10人の部員が活動しています。現在はリーグオブレジェンドというゲームをしていますが、戦略性があり、部員はチームを組んで互いにコミュニケーションを取りながらプレイしています。一つのことをやり遂げ、達成感を味わうことや、コンピューターを通して情報モラルを守ること、学ぶことを目的としています。今後、e スポーツ部があるから音楽高校を選んだという生徒が増えると嬉しいですね。と、部設立の目的を教えてくれました。同部の初代部長となる3年生、山口翔さんは、部員と同じ場所でコミュニケーションを取りながらゲームができるので楽しいです。将来は農業のコンピューター制御化に取り組みたいと考えています。農業も e スポーツも一人ではできません。人と協力しながら進めていくことが大事だと思っているので、後輩たちにはそういうことを伝えていきたいですね。夢は大きく、e スポーツ大会で全国1位を目指したいです。と、これからの夢を熱く語ってくれました。音楽高校 e スポーツ部の今後の活躍に期待しましょう。みんな大好き。春の音がレンゲ畑で遊んだよ。4月18日、音楽川保育園の年長児が木森地区のレンゲ畑を訪れました。農家の方のご協力により、レンゲ畑に足を踏み入れた園児たちは大喜び。みんな自由に楽しく遊び、走り回ったり、花を摘んで先生にプレゼントしたり、ピンクの絨毯に子供たちが寝転がる姿は春の音楽町らしく、とても素敵な光景でした。紙面には保育園児の可愛い姿が掲載されています。エンジン全開、限界のその先へ。第73回音楽中学校体育会。5月19日、町内中学校で体育会が開催されました。強風や一時雨が降る中で開始を遅らせての実施となりましたが、生徒たちははつらつと競技に臨み、日頃の練習成果を発揮。音楽中学校では全員リレーや競争遊戯、応援団による演舞などが行われ、来場者からは大きな声援が送られました。集まれ、子供たち、楽しいイベントいっぱい。音楽子供祭り。 4月28日、恩賀総合運動公園で、毎年恒例の恩賀子供祭りが開催されました。パトカーや消防車、トラクターなどが展示された働く車コーナー、ボート競技の練習に使用されるローイングマシンの体験、キッズダンスが披露されたステージイベントなど、盛りだくさんの内容で、会場には多くの子どもたちの笑顔があふれていました。
暮らしの情報、恩賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、恩賀町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、恩賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、恩賀体育センター、電話 093-293-5434、恩賀町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、恩賀町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、恩賀町企業支援施設ピピッ電話 093-293-2616。 恩賀町公式ホームページと各種申請書様式集は QR コードで読み取れます。健診子育てわんぱく教室七夕祭り、日時7月2日火曜日10時15分から11時15分。受付9時45分から10時15分。場所、恩賀コミュニティセンター。対象、町内在住の生後4ヶ月から就学前までの乳幼児とその家族。内容、幼児教育専門家の熊丸美津子さんによる講話や工作、親子遊びなど、費用、無料、問い合わせ、健康対策係。すくすくクッキング、離乳食教室、日時、7月5日金曜日、10時10分から12時、受付、10時から10時10分、場所、恩賀町中央公民館、対象、町内在住の3ヶ月から1歳未満までの乳児とその家族。内容、初期中心の離乳食の講義と調理、試食。費用、100円。申し込み期限、6月24日月曜日。持ってくるもの、筆記用具、4ヶ月時検診時の配布資料、エプロン、ハンドタオル、託児に必要なもの、バスタオルなど。その他、託児あり、無料。申し込み問い合わせ、健康対策係。妊娠、不妊、更年期などご相談ください。女性の健康支援センター事業として、女性の心や体の健康に関する相談をお受けします。日時、毎月第3金曜日、 13時から16時。2日前までに事前申し込み必要。場所、宗像恩賀保健福祉環境事務所、宗像市東郷。費用、無料。申し込み問い合わせ、宗像恩賀保健福祉環境事務所、電話、0940-374070。試験募集。介護支援専門員実務研修受講試験。試験日10月13日日曜日。試験会場九州国際大学北九州市八幡東区平野ほか。申し込み期限7月2日火曜日。受験申し込み書配布場所恩賀町役場福祉課など。申し込み問い合わせ、公益社団法人福岡県介護支援専門員協会、電話 092-431-4590。 学童保育クラブ支援員募集。元気で明るく子供が好きな人、学童で働いてみませんか？勤務時間、平日、13時から19時のうち、3時間から5時間程度。土曜、学校長期休業期間、8時から19時のうち、5時間程度。週3日から5日程度。賃金、時給820円から、通勤手当があります。問い合わせ、広小ひまわりクラブ、広渡小学校敷地内。電話 093-293-1910。 段ボールコンポスト堆肥化講座受講生募集。段ボールコンポストとは、生ゴミを微生物の力で分解し、堆肥を作る生ゴミ処理法です。生ゴミが減ると、ゴミ出しの負担軽減、ゴミ袋代の節約、美味しい野菜が育つといいことづくめ。当日は受講者全員に段ボールコンポスト、機材込みをプレゼントします。日時、7月19日金曜日、18時30分から20時。場所、中間市中央公民館。中間市蓮華寺。対象、恩賀郡中間市在住の人。定員、先着順30人。費用、無料。申し込み方法、電話またはファックスでお申し込みください。ファックスの場合は、参加者氏名、住所、電話番号を記入の上、7月19日、堆肥化講座参加希望と明示してください。申し込み問い合わせ、福岡県広域地域振興課、電話 092-643-3210、 ファックス 092-643-3164。 町営住宅入居者募集。町内在住、または在勤であることなどの条件があります。詳しい内容は、建設課窓口にある募集案内をご覧ください。対象住宅。1、同館団地2棟2号、2階建て 3DK、築33年、大和島津、345番地の1、家賃 17,400円から34,200円。 2、無償図団地 B 棟101号、3階建て 3DK、 築25年、無償図南18番 2-101号。これは特別募集住宅、孤独死の発生などです。 家賃17,400円から34,100円。3、緑ヶ丘団地 B 棟1号、平屋建て 3DK、築15年、無償図南21番11号、家賃18,000円から35,300円。家賃は入居予定者全員の平成30年中の所得合計に応じて決定します。申し込み期限、6月21日金曜日。入居者は抽選により決定します。窓口での手続きには時間がかかりますので、余裕を持ってお申し込みください。問い合わせ、整備係。お知らせアラカルト。スズメバチ駆除のための補助制度。気温が上がり、スズメバチが活発に活動する季節になりました。町では、スズメバチの駆除費用を補助しています。なお、駆除は専門の業者に直接依頼してください。対象、次のすべてを満たす人、町内の一般住宅や、その敷地内で専門業者に依頼してスズメバチを駆除した人、徴税を滞納していない人。内容、スズメバチの駆除費用税込みの1/2、上限10,000円、10円未満切り捨て。申し込み方法、駆除完了後3ヶ月以内に補助金を振り込む通帳、スズメバチを駆除したことがわかる領収書、印鑑、認め印鑑をお持ちください。申し込み問い合わせ、環境衛生係。アルコール依存症でお悩みの方、断酒会に参加しませんか？お酒をやめようと思っても、一人ではとても困難です。断酒という共通の目標を持った人たちが体験や気持ちを語り合うことで互いに支え、励まし合い、断酒を続けます。まずは見学にお越しください。日時、毎月第2土曜日、第4火曜日、19時から21時。場所、水巻町中央公民館。音楽群水巻町コロスエ北。対象、断酒したい人。費用、月2,000円。見学は無料です。問い合わせ、音楽断酒友の会尾崎。電話、090-2392-9049。音楽庁情報公開条例、個人情報保護条例の運用状況を公表します。音楽庁情報公開条例第37条第2項と、音楽庁個人情報保護条例第44条の規定に基づき、平成30年度中の運用状況を公表します。情報公開、請求件数13件、請求に関する決定状況、全部公開8件、一部公開4件、非公開1件、うち不存在によるもの。個人情報、事故の情報の開示請求、請求件数0件、問い合わせ、法制係。音楽庁青少年育成町民会議総会。町民会議は、青少年の健全育成や、青少年が大人になっても暮らしたいと思う街づくりの推進を目指して活動しています。誰でも参加できますので、皆さんの出席をお待ちしています。日時、 6月21日金曜日19時から、受付18時40分から、場所、音賀町中央公民館、問い合わせ、音賀町青少年育成町民会議、障害学習課内、40歳からの個別就職相談、自分に合う仕事がわからない、面接でうまく話せないなどの悩みを再就職専門のアドバイザーがサポートします。日時、毎週木曜日、金曜日、10時から17時。場所、ハローワーク八幡、黒崎駅前庁舎、北九州市八幡西区黒崎、コムシティ6階。対象、おおむね40歳から64歳までの求職者、費用、無料。申し込み問い合わせ、福岡県中高年就職支援センター、電話、092-433-7780。スポーツ、第60回。音楽、軍民体育大会、秋季大会、陸上競技、出場者募集。日時、8月4日日曜日、9時30分から、開会式、9時から。場所、芦屋町総合運動公園、音楽郡芦屋町大字山賀。対象、音楽郡在住の人。内容、小学生、中学生、一般の部、費用、無料。申し込み方法、音賀町体育協会で配布している申し込み書に必要事項を記入してご提出ください。申し込み期限、6月25日火曜日。申し込み問い合わせ、音賀町体育協会。音賀体育センター内。第15回音賀ライオンズクラブ期音賀郡中間市剣道連盟会長杯争奪少年剣道大会。5月6日芦屋町総合体育館音賀郡芦屋町大字山賀で21チーム153人が参加して開催されました。町内者の結果は次の通りです。個人戦、小学2年生以下の部、準優勝、山田ひまり。小学4年生の部、準優勝、松尾優也。第3位、畑優太。小学5年生の部、優勝、亀井良生。中学生男子の部、準優勝、亀井大河。第3位、宜野座ゆいと。スポーツ、文化、レクリエーション。音賀総合運動公園ニュース。子供向け教室。新規生募集。どの教室も初心者大歓迎です。みんなで一緒に楽しく運動しませんか？テニス教室、毎週木曜日。キッズクラス、17時から18時。ジュニアクラス、18時から19時。会費、全15回、1万5000円。途中入会の場合、回数かける1000円。バドミントン教室、毎週火曜日、17時から19時、月会費2500円。ふれあい陸上運動教室、毎週月曜日、17時から19時、月会費3000円。ハニーズダンススクール、毎週木曜日、月3回程度。スターターコース、17時30分から18時30分。ベーシックコース、 18時40分から19時40分。月会費7560円。優しいフラ教室。初心者向け体験会参加者募集。日時1、6月21日金曜日14時から15時30分。2、6月28日金曜日14時から15時30分。定員先着順10人程度。費用無料。申し込み問い合わせ。音楽コミュニティセンター。電話 093-293-6525。https://www.onga-park.jp。犯罪不審者、火災救急件数。平成31年4月分。該当犯罪、空き巣1件。火災0件。群内2件。救急出動84件。群内412件。不審者情報1件。火災案内、電話 0180-999-998。こんなにリサイクルできました。役場やふれあいの里センターなどに設置している配食用油、使用済み天ぷら油や古着回収ボックスの平成30年度の回収量は次の通りでした。配食用油、使用済み天ぷら油、回収量5752リットル、前年度より218リットル増加。リサイクル、回収した廃食用油はバイオディーゼルや工場のボイラーの燃料として再利用されています。古着回収量 12,923kg、 前年度より1,288kg 減少。リサイクル、回収した古着はリサイクル繊維になり、自動車の内装材、旧遮音材などに生まれ変わっています。回収ボックスへの出し方、廃食用油、使用済み天ぷら油、油をよく冷まし、天かすなどを取り除いてください。水気を切った飲料用のペットボトルに入れ、回収ボックスに入れてください。古着、古着をビニール袋や紙袋に入れ、回収ボックスに入れてください。リサイクルできない衣類などもありますのでご注意ください。ジャージ、ニット、着物、ダウン、布団、ぬいぐるみなどはリサイクルできません。問い合わせ、環境衛生係。九州国立博物館に出張しています。遠賀町の指定文化財、麻生石化。遠賀町尾崎の金丸遺跡から出土した麻生石化が、九州国立博物館の常設展、海の道、アジアの道に展示されています。日時、8月31日土曜日まで。場所、九州国立博物館文化交流展示室4階、太宰府市石坂。費用、常設展の入場料が必要です。一般430円。問い合わせ、麻生石化について、社会教育係。常設展について、九州国立博物館。電話、050-5542-8600。麻生石化の化って何だろう。化は、長江の武器の一種で、槍とは違い、 絵に刃先を直角に近い状態で装着して使用します。音画帳で出土した蚊は、粘板岩製で青銅製の蚊を忠実に模倣して作られたものです。石製の蚊に火と線香を施した例は九州では稀で、類例は関西伊東に見られます。ハンドメイド作品や食のお店、ワークショップが駅前に大集合。恩が駅前に集まるシェ。ボリューム8。駅前店舗では特別ランチメニューやゲームなどもあります。いろいろな楽しみ方を見つけてみてください。日時、6月22日土曜日、10時から15時。場所、恩賀川駅前周辺。メイン会場は旧今橋書店。イベント、ステラインタープリテーション生徒宇宙のお話。ミニプラネタリウム。時間、10時30分。11時30分。13時30分。14時30分。各回30分程度。費用300円。場所、駅前サービスセンター。その他、浴衣着付け、帯結び、雑貨作り、アロマのワークショップや、恩賀川駅前ぐるりと散歩、恩賀駅前クロスワードなどがあります。詳しい内容は、集まるシェホームページでご確認ください。問い合わせ、恩賀駅前に集まるシェ実行委員会、電話 080-3902-0042、URL、http://ongaekimae.com/marche/ QR コードでも読み取れます。暮らし、明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。特殊詐欺での昨年の被害総額は約356億円。1日あたり約1億円の被害が出ています。質問。警察官を名乗り、個人情報が流出している。現金を引き出されていないか?と電話があった。信用できるか?答え。この電話も特殊詐欺に使われる手口の一つで、資産情報や在宅時間を聞き出そうとするアポ電、アポイントメント電話と呼ばれるものです。不特定多数を対象に、主に電話を通じて嘘を言い、現金やキャッシュカードなどを騙し取る特殊詐欺です。このような電話のほとんどが固定電話にかかってくるので、在宅時でも留守番電話を設定し、かけてきた相手を確認してからかけ直すことが大切です。また、金銭、急がせる、焦らせるなどの話が出たら、まずは電話を切り、警察や消費生活センターに相談しましょう。相談、問い合わせ、恩賀町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター。電話 093-293-7783。なくそう悩み。午前9時から12時。午後13時から16時30分。土曜日、日曜日、祝日は除きます。ウィッシュ。みんなの願い。人権や男女共同参画の情報を発信します。みんなで仲良く育てよう。5月10日、人権の花、ひまわりの活動で、人権擁護委員の皆さんと 朝日小学校に行ってきました。この活動は小学3年生を対象に毎年実施しているもので、学校に配布したひまわりの種を子どもたちに協力して育ててもらい、生命の尊さを実感し、豊かな心を育み、優しさや思いやりの心を体得することを目的としています。これから暑い夏がやってきますが、みんなで仲良くお世話をし、大きなひまわりを咲かせてくださいね。なぜ人権の花はひまわりなの？ひまわりの花言葉、あなただけ見つめる、あなたは素晴らしいが人権のイメージに合うからです。問い合わせ、福祉人権係。環境衛生だより、不法投棄は絶対に許されません。不法投棄防止のため、町では看板の設置やパトロールを行っていますが、夜間や人目につきにくい場所での不法投棄が多く悩みの種となっています。不法投棄されたゴミは捨てた人がわからない場合、土地の所有者や管理者の負担で処理することになります。自分の所有地で不法投棄されないよう、土地をきれいに保ち、車の侵入を防ぐなどの対策が必要です。不法投棄は犯罪です。決められた方法以外でゴミを捨てることは法律で禁じられています。空き缶のポイ捨てやペットの糞の放置も厳密には不法投棄になります。悪質な場合は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられます。ゴミステーションに指定袋以外でゴミを出した場合や、違反ゴミを放置した場合も不法投棄です。ゴミの捨て方がわからない場合は、役場にご相談ください。今もなお、不法投棄4トン。町内の不法投棄を減らすため、町では不法投棄巡視員によるパトロールと、公共用地に不法投棄されたゴミの回収を行っています。表は平成26年度以降の不法投棄回収量をまとめたものです。27年度にゴミの回収量が大幅に増えましたが、28年度以降は減少し、昨年度は27年度の約半分まで減少しました。今後も対策を進め、不法投棄撲滅を目指します。不法投棄回収集計表。26年度、回収量 6800kg。家電リサイクル法対象家電の不法投棄数。テレビ6、冷蔵庫1、洗濯機2。平成27年度、8110kg、テレビ4、冷蔵庫1、洗濯機2。平成28年度、7390kg、テレビ5、冷蔵庫4。平成29年度、5670kg、テレビ1、冷蔵庫8、洗濯機7、エアコン1。平成30年度、4220kg、テレビ4、冷蔵庫3、洗濯機1、エアコン1。目撃情報の提供を。不法投棄撲滅のためには、皆さんの協力が必要です。不法投棄に関する情報があれば、お寄せください。地域住民全員で目を光らせ、不法投棄を町から徹底的に排除し、きれいな運河町にしていきましょう。不法投棄に関する問い合わせ、折尾警察署、電話 093-691-0110、 福岡県宗像恩賀保健福祉環境事務所、電話 09403663322、 環境衛生係。 Your Library 恩賀町立図書館だより。イベント、図書館イベント情報。本と雑誌のリサイクル。本と雑誌のリサイクルを開催します。図書館で入れ替えとなった本や雑誌などをお譲りします。一人10冊まで。お目当ての本がある方はお早めに、先着順でなくなり次第終了します。実施期間6月30日日曜日から7月5日金曜日。リサイクル用の本を募集。読み終えて不要になった本を図書館へお持ちください。実施期間6月16日日曜日まで。折り紙教室、日時7月15日月曜日祝日、14時から15時。定員先着順9人。対象小学生以上。申し込み期間6月15日土曜日から。絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け。日時毎週土曜日14時30分から15時。お話し会012はお休みです。パワープッシュ図書館スタッフの一押し、ティム・バートン、奇才と呼ばれる映画監督の名作と奇妙な物語。著者、イアン・ネイサン、原稿者。カルト的人気を誇る映画監督、ティム・バートン。信仰の深い人々への取材、証言から、彼の唯一無二の表現美の原点をたどる。ここが面白い。怖い話が大好きです。怖い映画も大好きです。でも、スプラッタは苦手。怖くても美しい映像に心惹かれます。ティム・バートンの造形は、怪しく、おどろおどろしく、かつ、不気味なのに可愛いのです。ジャック・スケリントンのキャラクターを、100円均一で目にした方も多いはず。映画のワンシーンや舞台裏のエピソード、写真が盛りだくさんの一冊です。ペンギン。ニュー新着本案内。ポルシェ太郎。著者、羽田圭介。川出書房新社。35歳。起業した太郎は、年収同等のポルシェを購入。だが、自慢の愛車で、得体の知れないものを運ばされる羽目に。向かうのは欲望か死か。幻の彼女。著者、酒元歩。公文社。風太に元カノ、美咲の訃報が届く。他の別れた恋人たちに連絡を取ろうとするが、まるで存在しなかったかのように、一切の痕跡が消えてしまっていて。往復書簡、無目的な試作の応答。著者、又吉直樹、武田砂鉄。朝日出版社。慣れ合いや戦略な俯瞰から遠く離れて記憶を掘り起こし、違和感を継ぎ足し、書くことについて考える、又吉直樹と武田砂鉄の応答の軸跡。作家の人たち、著者、倉地純。幻冬者。押し売り作家、夢の印税生活、書評の世界。ラノベ編集者、文学賞選考会、生涯初版作家の最後。おかしくて やがて切ない出版家業。俳句短歌。音が短歌会演奏。奥睦弥線。旗にある最後の大根抜き終えて、ありがとうと言いし、土を鳴らしぬ。旗にある最後の大根抜き終えて、ありがとうと言い、土を鳴らしぬ。関口君。遠く住むこの運勢の新聞に、良き人あるに心落ち着く。遠く住むこの運勢の新聞に、良き人あるに心落ち着く。松原恵子。雨どいが川面に映るを見ておれば、くねくね動く蛇のごとくに。雨どいが川面に映るを見ておれば、くねくね動く蛇のごとくに。寺本正光。岡短歌会演奏。上村隆夫戦。吹きたまる桜の花びら手にすくい、その柔らかきを風に飛ばしぬ。吹きたまる桜の花びら手にすくい、その柔らかきを風に飛ばしぬ。松本道江。つまだちて精いっぱいに手を伸ばす。気上の道に触れんと一つは。つまだちて精いっぱいに手を伸ばす。気上の道に触れんと一つは。今井高見。半べその園児手を振る赤いバス。レンゲに染まる春萌えの道。半べその園児手を振る赤いバス。レンゲに染まる春萌えの道。追記節子。音画俳優区会賞池田幸俊選。シャボン玉どの子も長きまつげ持ち。シャボン玉どの子も長きまつげ持ち。広渡豊子。別れしも発信遥か喜寿向かう。別れしも発信遥か喜寿向かう。松本俊也。行く春の遠く聞こゆる数え歌。行く春の遠く聞こゆる数え歌。岸本美音。音が青葉区会賞岸原清行戦。三等か清めし九比へ夕桜。三等か清めし九比へ夕桜。きなりけいこ。見はるかす、灘の眺めに桜そう。見はるかす、灘の眺めに桜そう。室井きみこ。神木は、戦を見しや春の雲。神木は、戦を見しや春の雲。花田教授。家賃も引っ越し費用も音画庁がサポート。結婚新生活支援事業。対象世帯。次のすべてに該当する世帯が対象です。平成31年1月1日から令和2年3月19日までに婚姻届を提出、受理され、夫婦ともに34歳以下。平成30年中の夫婦の所得の合計金額が340万円未満。結婚を機に町内の住宅を新たに取得または賃借し、その住所に住民登録されている。他の公的制度による家賃補助などを受けていない。過去にこの制度による補助を受けていない。暴力団員でない。税などを滞納していない。対象費用。住宅取得費、または賃貸物件の家賃。引っ越し業者、運送業者へ支払った費用。補助額。1世帯あたり24万円まで。申請期限。 令和2年3月19日まで。申請に必要な書類。1、交付申請書。2、夫婦2人分の平成30年分所得証明書。3、住宅の売買契約書や工事請負契約書、または賃貸借契約書。4、引っ越し費用の領収書など。詳しい内容は、音賀町ホームページをご覧ください。QR コードでも読み取れます。問い合わせ、企画調整係。音賀の一品大募集。特産品認定制度スタート。音賀町の魅力をもっと発信するため、町内産の農産物、町内産の原材料などを使用した加工食品や工芸品を音賀町特産品として認定し、イベントへの出品や PR などの支援を行います。募集対象、農産物、加工食品、工芸品、それぞれ作付け面積や出荷量、原材料に占める町内生産品の割合など各種条件があります。詳しい内容は音賀町ホームページでご確認ください。認定費用無料。認定後の特産品表示に必要な費用は認定者の負担です。皆さんの考えた商品が音賀町ブランドになるかも。申し込み期限6月28日金曜日。申し込み問い合わせ産業振興係駅前サービスセンター。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。板垣あやとちゃん。平成30年5月23日生まれ。尾崎。1歳おめでとう。食べることが大好きなあっくん。これからもたくさん食べて元気に成長してね。三原雄星ちゃん。平成30年5月25日生まれ。松の本。うっくん、1歳のお誕生日おめでとう。うっくんの笑顔にみんなが幸せになります。こっちゃんと仲良くね。田口陸ちゃん、平成30年5月27日生まれ、別府。1歳の誕生日おめでとう。いつもニコニコなりっくん。みんなに癒しをありがとう。これからも元気に育ってね。森部遥香ちゃん、平成28年6月4日生まれ、新町。春ちゃん、3歳のお誕生日おめでとう。これからも歌や踊りが大好きな元気いっぱいの春ちゃんでいてね。編集後期、特集で触れたパパ・ママ育休プラスの制度がスタートしたのは平成22年度。その年に 1.38% だった男性の育休取得率は29年度に 5.14% まで伸びましたが、政府目標の 13% にはまだ遠い状況です。そんな中、男性にも育休を 100% 取得させる仕組みの導入を目指すため、自民党有志による議員連盟の発足準備が進められているというニュースを見ました。男性が育休取得を言い出しやすい職場づくりが進められることになりそうです。しかし、制度設計だけでなく、男性の考え方を変えることも必要。育児や家事はママを手伝うのではなく、パパが自ら考えてするものです。子育てに主体的に関わることで、子供への愛情がさらに深まる。私もそう思っています。半田イクメン。音賀町 LINE 公式アカウント、 友達募集中。イベント案内など、音楽の情報がいっぱい。QR コードで読み取ってください。これで2019年6月10日発行、広報音楽を終わります。編集発行は、音楽町役場、住民課、情報推進係、電話 093-293-1234。 今回は広報音楽の他に5つの織り込みが入っています。1、6月10日発行、議会だより音楽、ナンバー154、問い合わせ、音楽町議会事務局、電話 093-293-1235。 2、6月1日発行、厚生音楽118号、問い合わせ、音楽保護司会サポートセンター、電話 093-201-2144。 3、6月10日発行、育てナンバー75、問い合わせ、音楽町青少年育成町民会議広報部、電話 093-293-1234、 内線453。 4、新規創業支援セミナー、問い合わせ、音楽創業支援協議会、電話 093-281-1505。 5、音楽一品、赤しそドリンク、音楽菜種油、問い合わせ、音楽町まちづくり課、電話 093-293-1234。 駅前サービスセンター、電話 093-293-8233。 今回の音訳は、ゆいの会、加藤信子、佐々木千代子でした。